皆さんおはようございます。9月15日の、シーズス礼拝説教、これから始めさせていただきます。本当にですね、9月に入りまして、もうまだまだこう蒸し暑い、日が続いております。本当にですね、いつまでですかと本当に、思うような、日々だと思います。しかしですね、もう少しの辛抱かといつも、思って、過ごしてますが、どうかこの暑い中、皆さんも無理をしないでですね、お過ごし、いただければと思います。さて、ですね、早速ですね、今日も御言葉に聞いてまいりたいと思います。今日、与えられました、聖書日課によりますとですね、エフェソの信徒への手紙の、3章14節から、21節が与えられております。このですね、聖霊降臨節はですね、いつも申し上げますように使徒書からですね、御言葉に、聞くことが多いです。なぜかと言いますとですね、本当に私も考えるんですけども、やはりその教会形成というものが非常にこう難しい、と思うんですね。聖霊降臨節と言いますと、新年度を迎えていろんな、教会の中の動きもあったりしまして、何かとこうコミュニケーションが足りなかったりとかいうようなことが起きてくることが多いですね。ですからこの使徒書からですね、聞くことは非常に、意義あることではないかなと私は、思ってですね、ずっとこの聖霊降臨節にはですね、使徒書からこの説教させていただいてます。この今日エフェソの、3章14節から21節を先ほど読んでいただきましたけどですね、16節17節にですね、このように、記されております。どうか御父がその豊かな栄光に従い、その霊により力を持ってあなた方の内なる人を強めて、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせ、あなた方を愛に根ざし、愛にしっかりと立つものとしてくださるようにと、このように記されております。どうもですね、このエフェソの信徒の手紙が書かれた時代ですけども、非常にこう、教会の中がですね、この分裂が起きるような、まあいろんな教えが入ったり、それからいろんな人たちが、民族が入ってくる、そのような時にですね、どうもこう分裂が起きることもあった。ですからどうもこう元気がなくなってきた教会にですね、で、まあそういったところにカンフル剤を打つためにですね、こういう手紙が書かれたりどうもしたようなんですね。で、非常にこの信仰がですね、形骸化していたようなんですね。で、この信仰のこの弱体化現象がですね、このどうも、起きていたように思うんです。いつの時代の教会にもですね、これは起きることじゃないかと思うんです。どのような場合でもですね、ありますですね。現在もそうです。しかしですね、この弱体化したこの、信仰自体が弱まってたらですね、この試練に耐えていくことはできないと思うんですよ。やっぱり、この信仰によって本当に生かされているとも言えなくなると思うんです。それですから、このエフェソの信徒の手紙はですね、この、使徒パウロの祈りとしてですね、人たちが強められて聖霊によって強められるようにと祈っているわけです。 ここにこの手紙の一つの、重大なテーマがあると思うんです。この御父があなた方を強めてくださるというですねことだと思うんです。強くされるということは私たち自身にとっても、重大なことではないでしょうか。どうしてならばですね、私たち自身も崩れそうになることもあるんですよ、ね、今現在もそうじゃないですか。私自身も本当にそういう経験を何回もしてきました。強くされなければ本当に生きることはできない。強い意志を持ってですね、行かなければ本当に生きることはできない。教会生活もですね、このいわゆるこんな状態では教会生活もできないと言ってですね、その教会を飛び出すような人もおられますよ。そうなんですよ。ところが信仰を失っていってしまう人も本当に見てまいりましたですね。でしたらですね、この強化されなければならない、内なる人が強められなければならないと言ってるんです。あなた方の内なる人を強めてくださるようにとですね、この祈られるんですけども、外面的なこの強化じゃないんですよ。外面を強めたところで本当に強められることにはならない。外面的なね、いわゆるいろんな、人間関係ですとか、ね、いろんな家庭環境ですとか事情が違ってくればですね、このもろく崩れるほかないと思うんですよ。ねえ、いろんなこと、もうこうだから教会行くのやめようとか、もう行けないとか、そんなようなことを言われる方もよくいらっしゃいますですね。本当に強められるためには内なる人が強められなければならないんですよ。心の問題です。信仰心を強く持たなければならないと思うんです。じゃあですね、この内なる人が強められるとはどういうことなんでしょうか。まあね、まあずうずうしい人になるとかね、まあ根性を、まあ、変えるね、そんなふうにする、そんなことでもないんですよ。心が強いといったことは悪いことではないと思いますが、それが決定的と考えるならですね、全く聖書を理解してないと言わなければならないんじゃだと私は思うんです。ここで言ってるのはそうじゃないんですよ。16節ですね、どうか御父がその豊かな栄光に従い、その霊により力を持ってあなた方の内なる人を強めてくださるようにと言ってます。この内なる人というのは神様の御霊ですねによって、つまり自分自身の精神力じゃなくって神様の力によって強くされる人だと思う。内なる人っていうのは神様の恵みの働きで強くされる、そういう信仰の人なんですよ。信仰によって受け取る神様の恵みの力をですね、大事なこととする人ですよ。人間としての弱さの中でもこの信仰によって強められる。弱い時にこそ強い恵みの力によって強くされる人だと思うんです。その人は外からの、まあ、脅かしなんかには左右されない。いろんな外的な環境によっても左右されないんです。何よりもこの、神様を 信じて生きている人だからですね。このですね、人の祈りはですね、この信仰の人が強められることを祈って、もう一つ祈っていきます。それは、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださるようにというお祈りをしています。キリストが御霊によって私たちの心の内に住むと言います。私たちの内なる人がですね、強められるのは信仰を与えられることであって、それはまたキリストがですね、私たちの心の内に住んでくださることと言ってるんです。キリストが私たちの心に住んでくださる。これはどういうことでしょうか。キリストが我が内に住んでくださるというのは、この神秘主義を語ったようなものではないんですよ。そうじゃなくって、このむしろ当然のキリストの恵み、キリストの真実、その現実を語っているんです。この私たちにですね、聖霊が下されて、そして私たちが強められてるんだと、そのことだと私は思うんです。私たちが今、内なる人が強められることを必要としているなら、主イエスキリストがですね、この聖霊によって私たちの心の内に住んでくださる、その信仰を受け入れていくこと、信じていく、それを承認していく必要があるんじゃないでしょうか。キリストが私たちの心の内に住んでくださるとはですね、私たちの中、私たちの中心の、私たちの生活全体の中心にキリストがいてくださることだと思うんだ。キリストが私たちの主として、私たちの生活の全部を捉えていてくださるということなんですよ。今私たちが主にあるということを信じて日々歩むこと、今生きること、それが大事なことだと私は思う。私たちの生活の全体を捉えていてくださるんですよ。使徒パウロはですね、ガラテヤの信徒への手紙の中で2章20節にね、こう言ってるんですね。私はキリストと共に十字架につけられています。生きているのはもはや私ではありません、キリストが私のうちに生きておられるのですと語ってますね。同じようにこのフィリピの信徒への手紙の中でもですね、私にとって生きるとはキリストであり、死ぬことは利益なのですとも言ってるんです。そのパウロのですね、その信仰と同一の信仰をですね、今朝のですね、このエフェソの信徒の手紙はこの語ってるんですね。キリストが私たちの心に住んでくださるのはですね、イエス・キリストが私の主であるということですよ。この私の主である、イエス・キリストが私の主である、主イエスが私を捉えて私たちの全部を引き受けてくださってる。ですから私にとっては生きるとはキリストであって、生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きておられるということだとなるんだと、なるんですね。御父があなた方のうちにキリストを住まわせてくださるようにと言いますのはですね、キリストがあなたの主であるように、そしてキリストがあなた方のすべてを捉えてくださるようにということなんです。その時私たちの内なる人は強められます。信仰はもはやですね、外面的な形だけの信仰じゃないんです。中途半端な信仰でもないでしょう。 その外的な環境によるこの試練にただ引き回されるだけではもはやないと思います。私たちを引き回すのは主イエスキリストお一人なんですよ。主イエスキリストが私たちの中心であって私たちの全てなんです。私たちはキリストのものとされてます。生きているのはもはや私じゃなくってキリストが私のうちに生きておられるということなんです。なんとありがたいことだと思いますよね。それを信ずることもできるんですよ。キリストが心の内に住まれる。どんな時にもキリストが我が主でいてくださるんです。その時ですね、その人の信仰は本当に熱い信仰にされているんじゃないでしょうか。熱くもなく冷たくもない状態ではもはやないでしょう。その人の愛が冷えることもないでしょう。キリストが我が心の内にあって主でいてくださることはですね、その人の中心に神様の愛が働いていることです。それで人の祈りはあなた方を愛にまなざし、愛にしっかりと立つものとしてくださるようにとも祈られるんですよ。本当にですね、揺れない、ぶれないという表現がよくされますが、この国の政治家たちは本当にさまざまな面でいろんなぶれまくってんじゃないんでしょうか。およそですね、なさなければならないことに無為無策ですよ。ねえ、本当に怒りたく、皆さんも怒りを持たれてるんじゃないんでしょうか、今。しかしですね、怒るんじゃなくて、神様の恵みの恩支配があるように祈ることが大事だと思うんです。彼らのねえ、こともやっぱり取り出さなきゃならないんじゃないんでしょうか。むしろこの教会とキリスト信仰者がですね、ぶれてはならないと思うんです。イエス・キリストによって私たちは生かされている。イエス・キリストによって恵みをいただいている以上、キリストの愛をですね、多くの方々に示していかなきゃならないと私は思うんです。教会とキリスト者はですね、愛に根ざすことが大事だと思う。愛にしっかりと立つものにされるようにですね、そのしていかなきゃならないと思います。神様の愛にですね、根を置いて神様の愛にしっかりと立たされてですね、人々の間にその愛を持って生きなければならないと思います。それが内なる人が強められているあり方だと思います。人間が強くされるということは確かな愛に現れると聖書は告げているわけです。私たちの心の内にキリストが住んでくださることは、あなたがどれだけ愛せるかによって示されると言ってるんですね。どうしてならば、キリストにあってどれだけ神から愛されているかということがまず先にあるからなんですよ。内なる人が信仰の人としてどれだけ神様の霊によって強められているか、信仰によってどれだけキリストが心の内に住まわれているか、それはその人がどれだけしっかりとですね、愛に根ざして他者を、隣人を愛のうちに覚えているかによって示されるんじゃないでしょうか。殺伐とした、この世の中ですけども、私たちキリスト者の使命というのは非常にそういった意味では 多いと大きいと思います。ローマ帝国の時代にはですね、本当にこの疫病が繰り返し発生してですね、この時にはこの人口の、本当に大半が失わせるほど猛威を、振るったとですね。で、死者が数百万人にも上ったと言われてます。で、この疫病の流行がですね、ローマの人口の減少されてしまった。ついにはですね、ついにはこのローマを滅亡させたのはこの疫病のためだという考える人もいるわけです。人々はですね、この疫病からこの感染を恐れてですね、その避難をしましたけども、当時の記録ではキリスト教徒たちはですね、病人を訪問し、亡くなっていく人々を看取ります。死者を埋葬したと伝えられております。どうしてならば、聖書はそうせよと命じて、教会もそれを進めたからだと思うんです。そしてこの食物と飲み物を与え、死者を葬り、自らも犠牲になって死んでいく信徒の行為がですね、疫病のそれ以上のですね、蔓延を防いでったと、人々の関心をですね、キリストに向けさせたと考えられているんですね。非常に面白い研究だと思うんですが、そうなんです。社会保障とか健康保険もない中でですね、教会はこの信徒のですね、奉仕というものでそれを提供していったんです。信徒の生き様が人々を信仰に導いていきました。私たちは神様から召命を受けて信徒となり、神様のために働くように教会に召されております。心の内にですね、そのキリストを住まわせて、愛に眼差し、愛にしっかりと立つものとくださるように、私たちは願いながら歩んでまいりたいと願うものであります。どうか皆さんに主の祝福が豊かにありますように、祈り願っております。では祈りましょう。神様、今日も御声に聞くことができました。私たちがキリストの住まいとして生きていくことができますように、キリストの恩愛のうちに歩むことができますように、私たちを導いてください。キリストの平和が満ち溢れる世界、一日も早く実現することができますように導いてください。願いと感謝、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。